こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。今回は台風などの風害編です。天気予報では風の強さをやや強い風、強い風、非常に強い風、猛烈な風のように表現しています。風の強さにより次のような影響が出る可能性があるので、風が強くなりそうな日は気象情報を確認し、風の強さによっては外出をせず室内にとどまるようにしましょう。また台風の接近・通過時には活発な積乱雲により竜巻などの強烈な突風が発生しやすくなりますので、特に注意しましょう。風速10メートルから15メートルまでをやや強い風と言い、傘を差しながら歩けない状態になります。20メートルまでが強い風、高所作業は禁止、看板が剥がれる可能性が出てきます。30メートルまでが非常に強い風で、飛ばされるもので怪我をする恐れがあります。30メートルを超えれば強烈な風で木々や電柱が倒れる可能性が出てきます。また台風周辺の風速では平均風速15メートル以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲を強風域と言い、平均風速25メートル以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲を暴風域と言います。庭に置いてある植木鉢、物置やベランダにある物干し竿は強風によって飛ばされ、歩行者に怪我をさせてしまう恐れがあります。強風や暴風が予想される場合は、飛ばされてしまいそうなものは自宅の中に入れるか、柱などにロープやチェーンなどをつないで固定しましょう。雨戸がない窓には万が一ガラスが割れた場合に備え、飛散防止フィルムを貼り、カーテンを閉めておきましょう。また暴風時は飛ばされたものにより怪我をする恐れがあるので、なるべく外出は控えましょう。外出している時に暴風が吹いた場合は、近くの建物の中に避難し、窓から離れた場所にいるようにしましょう。次に、強風時の運転で注意する点です。天気予報で非常に強い風と表現される平均風速20メートル以上になると、通常の速度でも運転が困難になります。突然強い横風を受けた場合に事故が発生する恐れがあります。横風に流されないようにハンドルを強く握り、横風を受けた場合でも慌ててハンドルを切らないようにしましょう。トラックのような大型車の場合、横転の危険性も高まります。他の場所の風は穏やかでも、ビル風の影響を受けやすいビル街や山間部の谷間、山の切り通しは強風が吹く可能性があります。またトンネル内は横風の影響はほとんどありませんが、トンネルを出ると急に横風を受ける可能性があるので、トンネルの出入り口は注意しましょう。風を遮るようなものがない橋の上や海岸沿いも横風が強くなるので注意が必要です。次に竜巻についてです。竜巻は全国どこでも発生する可能性があり、前線や台風の影響で積乱雲が発達しやすい時期に多く発生する傾向があります。竜巻により自動車が横転したり、住宅の屋根が飛ばされたりすることがあります。様々なものが巻き上げられ、飛散することで怪我をする恐れがあるので、竜巻を目撃した場合は早急に安全な場所へ避難しましょう。 屋外では電柱や木々など倒壊する恐れがあるものを避け、頑丈な建物の中に避難します。万が一建物が近くにない場合は、飛散物を避けられるような物陰やくぼみで体を伏せて頭を守りましょう。室内では雨戸やカーテンを閉め、建物の下の方の階かつ中心に近い場所へ移動し、窓から離れます。窓から飛散物が飛んでくることや窓ガラスが割れる可能性があるので、窓から離れておく必要があります。天気が急変し空が暗くなり冷たい風が吹いてきた場合、発達した積乱雲が迫っている恐れがあるので、竜巻が発生する可能性があります。また雷注意報が発表された場合も竜巻に注意しましょう。竜巻発生時には屋外では電柱や太い木々があっても倒れることがあり危険です。物置や車庫、仮設建築物のプレハブの中は危険です。頑丈な構造物の物陰に入って身を小さくします。室内では大きな窓の下や周囲は危険です。カーテンは閉め、窓から離れます。窓のない部屋、例えばトイレなどに避難します。ここでは台風などの風害についてご紹介しました。
防災メモ。火事を見かけたら、まずは大声で周りの人に知らせましょう。避難経路が確保されている場合は、初期消火を行います。水をかけて火を消すときは、一気に大量の水をかけることが大事です。自宅の浴槽や洗濯機にいつも水を溜めておくといいでしょう。消火器が身近にある場合は、燃え上がっている炎や煙に惑わされず、燃えているものめがけて噴射します。消火器は屋外や軒下などに置いておくと腐食している恐れもあります。日頃から保守管理をして、いつでも使えるところに置いておきましょう。
次に災害時の食料の確保についてです。大きな災害があると被災地ではライフラインは断絶し、道路の寸断などで物流ルートが断たれ、食料を届けることができない、また届けるのに時間がかかることが起こっています。地域の公的機関の備蓄食料にも限りがあり、被災地での食料確保は困難になります。また食品製造拠点が被災すると、被災地以外でも食料の入手が困難になることもあります。このことから、平常時から家庭で食料を備蓄することは必要です。ローリングストックについてです。非常時専用の食料だけを備蓄するのではなく、普段から食べている食料を多めに買っておき、買い足しては食べるローリングストックを活用し、災害時でも食べ慣れたものを安心していただきましょう。食べながら備えるため、保存期間が短い食品、例えば半年から1年程度のものも活用できます。家族の中に妊婦さんや乳児、高齢者や病気にかかっている人、アレルギー体質など食事の配慮が必要な方がいる場合もあります。災害時の食料支援があっても、食材の制限があるなどで食べられないこともあり、場合によっては命に関わることにもなりかねません。ローリングストックで備蓄できる食材の範囲は広く、食事の配慮が必要な場合でも、普段から食べ慣れた食事を備蓄することができます。家族一人一人に合わせた食品を準備しておくことが、家族の健康や命を守ることにつながります。これまでの非常食は開封してすぐに食べられることが前提でしたが、調理することにより備蓄する食材の幅が広がり、 食事の配慮が必要な場合にも対応しやすくなるとともに、温かい食事を食べることができます。しかし災害時は電気、ガス、水道などライフラインが途絶えている場合があり、調理条件が限定されることがあるのです。ローリングストックを活用すると、普段の食事も豊かに楽しく、災害時の食事も美味しく安心に過ごせます。各家庭でローリングストックができていると、大きな災害があるたびによく見られる被災地以外での買いだめを防ぎ、被災地の食料支援にもつながります。家族みんなでローリングストックを実践しましょう。災害時の食料についてご紹介しました。ここでは災害時の子どもの心のケアについてご紹介します。助けてと言わなくても、普段通りに過ごしているように見えても、子どもたちは身近な大人の助けを必要としています。災害時に子どもたちの心のケアを行うポイントをご紹介します。災害は一瞬にして日常を奪い、私たちを不安にさせます。被災地だけではありません。被災地の現状がテレビで繰り返し、そして長時間にわたって伝えられた2011年の東日本大震災では、多くの専門家が画面を通じて子どもたちが受ける影響を指摘しました。子どもの心に落ち着きを与え、トラウマの傷口を最小限にするため、専門家やボランティアではなく、普段から一番身近にいる人にしかできないことがあります。一番大事なポイントは、安心感を与えることです。子供たちに寄り添ってください。いつもより少し意識して、親や周りの大人が一緒にいる時間やスキンシップを増やしてください。可能なら、家族で一緒に楽しく遊ぶ時間を持ってください。子供の不安を笑ったりせず、子どもたちの言うことに耳を傾け、疑問や心配に思うことは、安心感を与えながら、簡単な言葉で穏やかに、そして正直に答えてください。今はもう大丈夫だよ。ここは大丈夫で安全だよ。みんなで守ってあげるから大丈夫だよ、ということをしっかり伝えながら、質問や疑問にできるだけ簡潔に説明してあげてください。もし答えがわからなくても、わからないけれど様子を見てみましょう。でもいいのです。子供が心に抱く恐怖を言葉にすること、そしてそれを誰かがちゃんと聞くことは、子供たちの質問に答えることと同じくらい重要なことです。大丈夫、〇〇ちゃんを助けるために日本中の、そして世界中のみんなが頑張ってくれているから、こんな風に語りかけてもいいでしょう。まだ言葉を発していなかったり、言葉によるコミュニケーションができない子どもたちにも同じように声をかけてください。皆さんの表情や仕草が子どもたちに安心感を与えます。子どもの話や訴えを途中でやめさせたり、子どもたちが置かれている状況を一方的に判断しないでください。子どもたちを安心させられるようなことなら、どんなことでもやってみてください。子供の隣に座って二人だけの静かな時間を過ごすことでも助けになるかもしれません。ここでは災害時の子供の心のケアについてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
今日は消火器の使い方についてです。皆さんが今いる場所の近くに消火器は置いてありますか？ いざという時にすぐ使えるよう、消火器が置かれている場所の確認をしておきましょう。また、火を見つけた時は、火事だと大きな声を出して周りの人に伝え、119番通報をしてください。さて、消火器にはスプレー式や火元に向かって投げるものなど、いろいろなタイプの消火器があります。ですがここでは、ごく一般的な住宅用の消火器の使い方についてお伝えします。まず、消火器の上にある安全線というピンを抜きます。次に、ホースを外して手に持ちます。そして、ホースの先を火元に向けてから、レバーを強く握ります。レバーを握ると、消火剤が十数秒間だけ出ます。意外と短い時間です。昔ながらの蓄圧式タイプの消火器は、一度レバーを握ると最後まで消火剤が出続けます。最近の加圧式タイプの消火器は、レバーを握った時だけ消火剤が出ます。ホースの先は火の根元側へ向けながら、ほうきで吐くように左右に動かすとうまく消しやすいです。例えば油が燃えていた場合、火の上から消そうとすると逆に油が飛び散り、火が余計に大きくなってしまうので気をつけてください。もしも炎が部屋の天井にまで到達していたら、消火器で消すことは無理なので、身の安全を第一にすぐに逃げてください。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に、家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて非常持ち出し品を点検しておきましょう。防災メモ。いざという時に慌てないためには、災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して、周りの人たちとの関わり合いの中で自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで、身の回りの危険箇所を確認できたり、地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えは、いざという時の心のゆとりにつながります。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。